知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。今回は住まいの耐震改修工事や危険な建物の除去に助成しますというテーマで、地震対策の必要性や市の支援制度の内容についてお話を伺います。お話しいただくのは高山市建築住宅課課長の尾崎圭介さんです。尾崎さん、よろしくお願いいたします。
高山市役所建築住宅課の尾崎です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。今日は地震対策がテーマということで、1月に能登地方で大きな地震災害がありましたが、高山でも震度5弱ということで結構揺れましたよね。
はい、そうですね。実は昨年の8月にこの番組で耐震対策についてお話をさせていただいて、呼びかけをさせていただいたんですけれども、
はい、
その時にも飛騨地方でもいつ大きな地震が来るか分かりませんよって言ったことをお話しさせていただいたんですが、それからわずか半年も経たないうちにこうした事態になってしまいました。
はい、
能登半島というと皆さんも旅行や海水浴などで訪れられた方も多いと思うんですが、もともと大きな地震の発生が予測されていたわけではないんです。ですから本当に飛騨でも他人事ではないというふうに思います。
はい、私にとりましても能登というと美味しい海の幸を食べに行ったりですとか、とても身近なところなんですけれども、こんなことになってしまってとてもショックを受けています。能登半島地震、大きな地震が起こった場合のことを考えておく必要があるということですね。
ではまず今回の能登半島地震での住宅の被害についてお話をさせていただきます。
はい、
今回の地震ではたくさんの家屋が倒壊しました。特に木造の住宅に大きな被害がありまして、お亡くなりになられた方のほとんどが家屋が倒れたことでお亡くなりになるという圧迫死でした。
はい、
それから倒れた住宅から出られなくなってしまったというようなところから、結果的に凍死、凍え死んで寒さで死んでしまったと、
はい、
あるいは地震の後に発生した火災にあってお亡くなりになられた方もありました。
はい、
建物というのは普段私たちを雨風から守ってくれる大切な存在なんですけど、残念ながら今回の地震では多くの尊い命を奪う狂気となってしまったんです。
テレビなどで見ていましたが、建物が倒壊するってちょっと想像ができませんが怖いことですよね。こちら具体的にどういう建物が危険になるんでしょうか。
木造の建物で柱や壁が少ないもの、あるいは壁の配置が偏っているものは危険なことが多いと言えます。
はい、
今回の地震でも1階の道路に面した部分に壁がない、そういう建物が多く倒れているなというふうに見ています。それから建物の建てられた時期、昭和56年より前に建築された建物は危険性が高いというふうに言われています。
はい、昭和56年より前に建築された建物が危ないっていうのはどうしてなんでしょうか。
はい、それはなぜかと言いますと、建築基準法という建物に関する法律が見直されたことで、この頃からですね、耐震の基準が厳しくなったからなんです。
はい、
これより前の建物っていうのは土台が基礎にしっかりと固定されていなかったりとか、壁の量が少ないとか、あっても壁の配置が偏っているというようなことがあるんです。
では高山市にはそのようにして危ないとされている建物はどれくらいあるんでしょうか。
詳しく調べられるわけではないものですから、あくまで推計なんですけれども、
はい、
現在私どもとして把握しているのはだいたい9000戸ぐらいあるんじゃないかっていうふうに考えています。
9000戸ですか。自分の住んでいる家が大丈夫かどうかっていうのも心配になってきますが、どうやって知ることができるんでしょうか。
はい、そのためにはまず耐震診断を受けていただく必要があります。
はい、
市では対象となる住宅に無料で耐震診断を行っています。
はい、
昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての木造住宅を対象としまして、お申し込みをいただいた住宅に岐阜県木造住宅耐震相談士っていう専門の方を派遣いたします。
はい、
この相談士の方が現地確認などを通じて調査をさせていただきます。 でこの結果を踏まえてご自身の住宅がですね地震に強いか弱いかといった説明をさせていただきます、
はい、
でこの時にもし耐震性能がないと判定された場合は至急耐震補強の工事をご検討ください。
昭和56年以前の住宅であれば無料で診断を行ってくれるということなんですね。耐震補強はどのように実施すればいいんでしょうか。
補強の工事なんですが、これの方法は所有者の方が建築工事の会社さんと契約をして実施をしていただきます、
はい、
でその結果工事に必要になる費用に対して市が補助金を交付させていただきます、
はい
はい、この補助金の金額なんですが工事の内容によるんですけれども補助の率は 100% 全額なんですが上限がありまして180万までを交付させていただいております、
はい、
しかしながらですね補助があるといっても自己負担分が払えないっていうお悩みのお持ちの方もいらっしゃると思うんです、
はい、
そうした方のためには市では耐震シェルターといってですね住宅のすべてを耐震補強するのではなくて普段お過ごしの部屋だけあるいはお休みになられるベッドだけを守るといったものなんですがこれについても 100% で上限が30万までとなっておりますが補助をさせていただくことができます、
はい、
これなら比較的少ない自己負担で設置することができます。こういう耐震シェルターっていうものはいろんなメーカーからさまざまなタイプのものが販売されてますのでインターネットなどが使えれば検索していただければいろんなものが出てきます。また工事には耐震と直接関係のないリフォームの工事壁紙を張り替えるとか、床をフローリングするとか、はい、そういったものなんですけどもそういうものも補助の対象に含めることができます、
はい、
それから共同住宅アパートとかですね長屋的なものとかこういった建物ですとかあるいはですね明治時代に建てられたような古い伝統的な工法で作られた町屋などこういったものも独自に支援する制度というのもありますので、
はい、
ご自身のお住まいがですね対象になるのかどうなのかなというようなところがわからない部分もあると思いますので、
はい、
ぜひ市役所の窓口にご相談をいただきたいと思います、
はい、
その他突っ張りポールっていった道具を使った家具の固定それから地震が起きた時に自動で電気を止めることで火災の発生を防ぐ感震ブレーカーというこういったものもありますので、はい、これらは手軽にすぐにでもできることなのですから身の回りを一度見渡してみていただきたいと思います。
この耐震シェルターというのは私初めて聞きましたので自分でもちょっといろいろ調べてみたいなというふうに思います。できることがないか今すぐにでも検討していくことが大切だと感じます。
はい、それからですね今回の地震では倒壊した空き家が道路を防ぐといったようなためにですね、
はい、
復旧とか復興の妨げになっているというようなことが起こっています。こうしたことにならないよう空き家についても適切に耐震補強などを行っていただきたいと思ってるんです、
はい、
もしやっぱ空き家なので使わないんでっていうことで補強の工事するのももったいないっていうようなところも終わりだと思います。そうした場合は解体撤去するといったようなことをお勧めをしております。
はい、こちらの空き家の解体については何か補助制度はあるんでしょうか。
空き家の解体は基本的に所有者様で行っていただいておるんですけれども自己負担で解体ができないというほど、収入の低い方あるいは建物の老朽の度合いが市の基準で危険と判定できる程度であるなどの条件が揃った場合のみ、補助をさせていただくような制度が活用できます、
はい、
こちらも詳しくは建築住宅課の方までお問い合わせいただければと思いますし市のホームページでも詳しい情報を掲載しておりますのでご覧いただければと思います。
はい、それでは今日のおさらいをします。能登で起こった地震は決して人事ではなく私たちの足元で大きな地震が起きても決して不思議ではないこと。で、地震が起きると老朽化した住宅が倒壊して命を失ったり家に閉じ込められて出られなくなる可能性があること。昭和56年以前に建てられた木造住宅にお住まいの方は必ず耐震診断を受けていただきたいこと。耐震改修工事ではだけではなく耐震シェルターの設置などにも補助が出ること。その他家具の固定化感震ブレーカーの設置など命を守る取り組みをぜひ進めていただきたいということ。補助金などの問い合わせは高山市役所の建築住宅課にお願いします。以上でよろしいでしょうか。
はい、自然災害であってもですね一人一人の注意や工夫で乗り越えられるということもあります。いつか来るその時のためぜひ真剣にお考えください。
本日は建築住宅課課長の尾崎圭介さんにお越しいただき、地震対策の必要性、住まいの耐震改修工事や危険な建物の除去への助成といった支援制度についてお話を伺いました。尾崎さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。